もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
私34です。
34歳。はい、結婚してます？
いや、してないです。
独身ですか？
はい。
今はお一人で暮らしてるの？
そうです。
お父さんお母さんは？
は地方の方におります。
わかりました。で、はい、兄弟もいないんですか？
兄弟は妹が2人いますね。うん、
はい、わかりました。それでどうぞ相談ですが、
妹の次女の方の離婚問題についてご相談なんですけど、
はい、何歳ですか、次女の方？
27歳です。
27歳。はい、
はい、
で離婚問題はどういう？
次女の方が、はい、その旦那ともう離婚したいっていうふうに言い出して、
はい、
娘が2人いるんですけど、
はい、
小学2年生と、
はい、
幼稚園の年長さん、
はい、
で次女の方が離婚する際に、
はい、
その娘2人を手放したいというふうに出まして。
手放したいというのはどういう理由ですか？はい、とにかくの夫と別れたいから、それとも、
そうですね、とにかく離婚したい、
はい、
で離婚するとなると、
はい、
娘2人を1人で育てていく自信がないとか、
あ、
経済的にも苦しいとか、そういう。
本当は経済的に許せばこの娘2人は自分が連れて離婚したいと、
はい、いろんな手当をいただいて育てることも多分可能だと思うんですよね。
ええ、
なので、
はい、
それが本当の理由かは分からないんですよ。
夫の方はそれほど離婚を望んでないわけです。
まあ、喧嘩は多いみたいですけど、離婚したいというふうには言ってないみたいですね。はい、
そうするとあなたの目から見ると、
はい、
あなたの次女の方ね、
はい、
妹さんの方ね、離婚したいっていうのは、
はい、
あなたから見るとそれほど説得力がないの？
旦那の方がちょっと非常識な部分がところどころあるので、
はいはい、
私も私の母も離婚したいっていう部分に対して納得はする部分もあるんですよね。
うん、その夫が非常識な部分があるっていうのは例えばどういうことですか？
母方の実家の方で、
うん、
うなぎが余ったので妹のところにあげたらしいんですよ。うん、そしたら娘2人にも食べさせずに、次女にも食べさせずに、うん、旦那1人で食べてたとか、実家の冷蔵庫から勝手にビールを持っていくとか、
うん、
旦那が友人とお酒を飲んでて妹が迎えに行ったらそのままドライブに行くぞと言われて、ただ妹はその次の日も仕事だから帰りたいって言ったらしいんですけど、
はい、
そう言ったらなんかキレられて、
うん、
なんか暴言吐かれてそのまま無理やり連れ回されたりだとか、
うん、
ちょっとなんかどうかなっていう部分も多々ありまして、うん、
なるほどね。それで妹さんの方からあなたに相談があったの？
はい、この間ちょうど帰省した時に妹から直接聞きました。
DV があるとかそういうことはないわけですよね、自己中心だものっていうのは。
一昨日ですね、
はい、
母の方から電話が来て、
はい、
次女がまた旦那と喧嘩をして、
はい、
殴られたそうなんですよ。
あ、
で口の中が切れて、
はい、
母のところにもう離婚したいっていうふうに打ち明けに来たらしいんですよね。
で今日の相談というのはどういうことですか？はい、
次女が娘を手放すことに対して、
うん、
私は反対なんですけど口出ししていいものかどうかっていう。
ただあれですよね、経済的なことですから、
はい、
ご本人ではないとちょっといろいろ話しにくい。
まあそうなんですけども、
だけどもということですね。はい、わ、はいはい、かりました。今日ははい、スタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
娘さん2人って今おいくつとおいくつなんだろう？妹さんの娘さんは
小学2年生と年長さんです。
年長さん、まあ、ある程度特に上のお子さんは小2で女の子だと結構もう成長も早いからあれですよね。はい、だいぶいろんなことが分かってくる年ですよね。
なんとなく、はい、
年長さんだとまだちょっと
そうですね、
お子様っていう感じでしょうけどね。
はいはい、
どちらにしてももうあのいろんなことが分かる年なので、はい、彼女たちのことをまず考えなきゃいけないと私も思うので、
はい、
まあ、そういうことであなたも置いていくって言ってもなという、そこに抵抗があるわけでしょ。
そう そうです、
うん、ポイントはね、
はい、
夫婦の問題と親子の問題は、
はい、
もちろん深く関係するんだけど、
はい、
別の話だということですよね、はいはい、
そうです。
夫婦関係が悪くなったからといって、
はい、
お母さんと子供、この場合はお嬢さん2人、
はい、
お父さんとお嬢さん2人の関係はもう切れないわけだから、
はい、
いつまで経ってもお父さんとお母さんでいるわけですよ。
そうですね。
別れたとしても妹さんはお母さんなわけだから、
はい、
小児と年長さんのお嬢さんの、はい、置いて出ていきたいということでは終わらない話だということを整理して話してあげるという役割を果たしてあげるのはいいんじゃないかと思って聞いてました。
そうですね。
あなたはこの間実家に帰省した時に妹さんから、はい、まあ、打ち明けられたのか相談を受けたのか、はい、そういう話を聞いたわけですよね。
はい、はい、聞きました。
その時はどんな言い方なんですか。もう決めていて離婚はしたいんだけども娘は置いていくことに決めましたっていう話なのか、そこに躊躇があるようだったのか、そのあたりはどんな相談だったんですか。
躊躇はあるようでしたけど、まあ、離婚するのはもうほぼ本人の中で決まってるような形で話してましたね、うん、で娘をどうしようかみたいな、まあ、葛藤はしてるみたいでしたね、う
ん、妹さんもお仕事されてるんですよね。
してますね。
お勤めですかね。
パートですね。
なるほど、パートか。そうすると一人で暮らしていくにもギリギリぐらいの収入っていうこと、それとも もうちょっと余裕があるの。
いや多分いろいろ支払いをしたらギリギリなんだと思います、うん、貯金がないと言ってたので。
住むところは
まだ考えてる途中なんだと思います、うん、
そういうあの生活費の話っていうのは離婚してその後どうするかって具体的に考えないとどうしようもないですよね、
はい、そうですね。
で実際本当にどうしようもない時は子供2人連れて夫の元を飛び出して一人暮らしを始める女性は世の中には当然いるわけで、
はい、はい、なので父と母がまあ離婚してるんですけど、
うん、なるほど。
母の方がその次女夫婦と歩いて30秒ぐらいのところに一戸建てに住んでるので、
はい、
まあ、娘連れてその実家の方に住むっていうことも可能ですし、
うん、
まあ、父の方も一人暮らししてるのでそちらに行くっていうことも可能なんですけど、うん、その選択をせずに、まあ、娘を手放すっていうふうに言ってたので、
うん、
どういう心理なのかなっていうふうに。
お子さん二人とそのお母さんである妹さんとの関係はどうなんですか。
昔はすごく可愛がってたんですけども、うん、最近はなんか邪気にしてるような
そんな風に
感じが見受けられますね。仕事で遅くなって、
うん、
その次女が帰宅して、まあ、寝てるところに姪っ子二人がママって言って布団のとこに行ったらしいんですよ、
うん、
そしたらもう臭いって言ってあっち行ってみたいな感じで行ったりもしてるらしくて、
それは言われた子供もショックな感じがするけれども。
そうですね、
まあ、その前後の理由がわからないからねあんまり勝手なこと言えないけど、
はい、
まあ、ちょっと意外ですよね。
うん、
でそういうことでなんか愛情は薄れちゃっていて置いてくっていうんだとそれは親として無責任でしょっていうことに法律的にはなるので、
はい、
そういう理由で言ってすると勝手じゃないかって話にはなりますよね。
そうですね、うん、
でちょっと観点を変えて話しますとね、
はい、
まあ、あなたの言うように性格の不一致的な理由でもうこの人とやっていけないっていうことだと仮にしますよね、
はい、
じゃあ子供どうしようかと、
はい、
いうことを決めて、で最初にお話したように離婚したってお父さんお母さんの立場は変わらないわけだから、
はい、
じゃあ子供たちの養育をどうするかっていうのは親の責任として決めなきゃいけないはずなんですよ、
はい、
どちらの下で養育をして、
はい、
養育をしてない方は養育費をその養育してる方に払うという形になるわけですよね、
はいはい、
だから妹さんが仮にお子さん2人を置いて出ていくとしたら、
はい、
自分の給料の中から然るべき基準で算定された養育費を育てている元夫のところへ払うべきだっていうことになるんですよ、
はい、
そういうことも分かってそう言ってらっしゃるのかっていう話。
あ、それははい言ってましたね。
そういうつもりはあるのね、
はい、
うん、じゃあそこを無責任にとにかく一人で暮らしたいっていうことではなくて、
はい、
経済的には責任を果たそうと、だけど連れていくには心配だからと。でも逆に言うと連れて出て行ってその元夫から養育費を子供が成人するまでもらうということではできないと思ってらっしゃるの、は
い、なので育てる自信がないっていう部分の方が大きいのかなっていうふうに感じたんです、
ね、さっきの話聞くとそういうこともありそうな感じがしますね、
はい、そうですね。
でただ育てる自信がないから置いていくっていうんでは、
はい、
それは親の責任としていかがなものかって話なので、
はいね、
そこは結局その場では逃げられても結局ずっと親として責任を持っていかなきゃいけないので、
はい、
そこはちゃんと分からなきゃいけないよと、
はい、
話はじっくりした方がいいでしょうね。
そうですね。
でまず出て行ってそれからそういう条件を決めることも中にはありますし、
はい、
ちゃんと順序立てて離婚するにあたってどちらの親が子供を日常養育をして、
はい、
養育をしてない方はちゃんと養育費を相手に払って、
はい、
で普段いない方の親とはどんなふうに、まあ、面会ですね、
はい、
をするのか週に1回とか月に何回とか、
はい、
そういうふうに決めておけばお子さんだって安定するし本当はそれをちゃんと決めてやるのが親の責任なんでね、
はい、
そこまでちゃんと考えないといけないんじゃないかというあなたの意見を言うのはいいんじゃないかな相談をされてるわけだし
じゃあその辺を言ってみてそれでもまあ娘を手放すっていう形であればもうそれはそれで、
うん、だからねこう言ってあげて手放すって手放せないんですよ手元に置かないっていうだけで、
はい、
娘を手放すっていうわけにいかないっていうのを、
はい、
理解してもらった方がいいよね、
はい、
だって小児の女の子と年長さんの女の子はお母さんはあなたの妹さんしかいないわけだから、
はい、そうです
出てったから手放してもいいですってことにはならないんですよ、
はい、
その時はね軽くなったような気がするかもしれないし、
はい、
で本当にそういうふうにして本当に後悔しないのかなっていう気も私はするし、
はい、
その辺のことをじっくり考えた方がいいんじゃないですかと。
そうですね。わかりました。ありがとうございます。
じゃあ私の方の整理としてはそんなところですかね。
はい、ありがとうございます。
今坂井先生からね本当に理路整然といい話を伺いましたね、
はい、
であなた今働いてんの？
はい。
あなた働いてて34歳で今独身だったらお金の余裕っていうのはないんですか？
経済的な理由が本当であれば援助はしますけども。
で今までのその妹との関係あるいは姪との関係はどうだったの？すごいその密接な関係だったの？
仲は悪くはないですね。
仲は悪くない程度じゃなくて、
はいはい、
やっぱりこれは結婚離婚の問題ですから、
はい、
あなたがどうこうっていうことではないですよね。
はい、
むしろあなたの気持ちの中に、
はい、
そう今までの中で、まあ、難しく言えば自存的欲求不満って言うんだけど、
はい、
生きがいがなきまま来ちゃって、
はい、
それでなんか次女が離婚問題を起こしているので、
はい、
どうのこうのと言ってるっていう面はないんですか？
あるじゃないかって言われたら、まあそれもあるのかもしれないですね。
素直だね、あんたね。うん。なんか積極的に何か今やってるって感じじゃないんですよね。
はい。
だけどそれは非常にもったいないよね。34歳ですから今。
はい。
だから解決はもう坂井先生のおっしゃった通りですけれども、
はい。
あなた自身が、
はい。
もうちょっと積極的に自分の人生をこれを機会に立ち向かっていこうってそっちの方が大切なんじゃないのかな。
なるほど。
だから本当にその妹が可愛くてって言うんだったらさっき言ったようにね、
はい、
俺が働いて少しは援助してあると、
はい、
いうようなこととかね、
はい、
そういう自分がリスクを背負って関わっていかないんですよ。
あ、はい、
自分のリスクのないところで関わってどうしましょうかって言ってるんですよね。
ああ、そうですね、はい。
ですから自分のリスクを背負って戦う人生の戦場の場にね、
はい、
34歳これから素晴らしい人生ですから、
はい、
そっちの方に自分のエネルギーを向けたらどうかしら。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございます。
積極的な人は人がすることを放っておけます。